野に咲く白い花のように、第10回。僕はね、最初に信頼を感じたら最後まで信じてあげたいと思っている。それに、彼は言葉を続けようとして急に彼女の心の傷に気づいた。そして直の顔を覗き込んだ。顔がこわばって小さな胸が震えていた。戸田はこのおえつをこらえている若い娘の顔に、孤独で苦しかった逆境に必死に耐えてきたけなげな心情を一瞬のうちに感じ取った。彼は何と言ってやればよいのか言葉に詰まった。なおは黙っていた。彼女の胸の内には抑えがたい感情がこみ上げてくるのを必死でこらえるだけだった。今までの子供じみた孤独な感傷に彼女は自ら背を向けた。もはやそんな弱虫で負け犬のような自分が恥ずかしいと思ったのだ。決して二度と自分自身を寂しいとも哀れだとも思わない。まして他人の幸福と比較することも決してしないと、なおは心に誓った。心よく晴れ渡った小春日和の一日を境目に、なおは少し変わった。変わったというより、生来の明るい彼女を取り戻したのだと戸田は感じた。彼女はごく自然に戸田の下宿を訪ねてくるようになった。その日、彼女は一冊のスケッチ帳を戸田の前に差し出して見てもらいたいと言い出した。戸田は黙ってそれを取り上げ開いてみた。そこにはどれも鉛筆で描かれた素描きの風景画があり、いきなり彼の目に飛び込んできた。
これは、
一目見て彼は驚かずにはいられなかった。実によく対象を見つめて力強い線で描かれていた。それが不思議なことに単なるスケッチ帳とは思えない迫真の力がこもっていて、彼の安易な心を驚かせた。
どうでしょうか。
なおはじっと探るように、それでいて不安な面持ちで尋ねた。それには答えず、戸田はなおの顔をもう一度見直して言った。
なおちゃんは絵が好きなの。
この時、なおは顔を心持ち赤くして黙ってうなずいた。静かで落ち着いた黒い目の中にキラキラと輝くものを彼は見逃さなかった。
あの日、先生と一緒に神社へ行ったでしょ。先生は覚えているかしら。
木立の中で熟した果実が夕日に照らされて、それはとてもきれいな色をしていたの。葉がすっかり散ってしまって、一つか二つ忘れられて残ったあの赤い実がちっちゃくて寂しそうで、それを描いてみたいと思ったのだけど、色がつけられなくてこんなもので。でもきっといつか絵の具をどっしりつけてあの赤色を出してみたい。そう語るなおの顔は非常に生き生きとして新鮮だった。長い間絵を描くことを忘れていたからダメなのです、という素直な声を聞いていると、なおがなぜ絵を描く気になったのか戸田にはわかるような気がする。彼女は何かをせずにはいられない。彼女は常に前へ向かって前進しなければならない。立ち止まったり後退することなど彼女には考えられない。彼女は一人で生きているからこそ絵を描くことが必要なのだ。彼女はおそらく再び絵を忘れることはないだろうと思った。すべての思いが絵になって表現されている。戸田は軽々しく彼女の絵を褒められなくなった。そして彼女もそのようなありふれたお世辞を決して喜ばない。なおが聞きたいのは、自分が絵を描き続けることが無駄なのかどうかということだろう。絵に対する自分の思いを信じてよいのかどうか、それだけが知りたいのに違いない。だが、なおの絵に対する情熱が真剣であればあるほど、絵の専門家でもない戸田が簡単に言い切れる自信はなかった。結局、
彼はもっと絵を描くことを勧めて励ましただけだった。その時、ドアが勢いよく開いて背の高い少女が顔を出した。丸顔の引き締まった顔立ちをしていた。ショートヘアの頭には赤い毛糸の帽子がよく似合い、そして帽子と同色の赤いマフラーを形よく肩にかけている。少女はたちまちにして戸田と直の落ち着いた会話に滑り込んだ。戸田は赤い帽子の少女に向かってノックもせずに黙っていきなり部屋へ入ってきたことにきつく小言を言い渡してから、直に妹の雅子だと紹介した。彼女は兄に叱られても少しも気にかけた感じはなく、むしろしばらくぶりでの軽い兄弟喧嘩を楽しんでいるようであった。そのような雰囲気を、なおは自然で爽やかに思い、その場を何気なく辞した。なおの目に映った雅子は大空を自由に飛ぶ小鳥を連想させた。そしてこの頃、なおと雅子は急に親しさを増していくのである。ためらいがちに相手を見つめるなおと違って、人懐っこく何事も恐れを知らない雅子は、兄である戸田の予想に反してなおを気に入ったらしかった。雅子は19歳の冬を迎えていた。彼女は北国のふるさとから出て、この冬休みを兄のそばで過ごすつもりなのだ。それには彼女の娘らしい思惑もあった。なおは暇を見つけては外へ出かけ、古びた町並みをスケッチした。空も建物も町全体が薄いグレーの色彩に深く沈んでいた。ベンチに腰掛けてそれを描く彼女の耳に明るい声がした。見上げると雅子が立って直の絵を見つめていた。
雅子さん。
直は自分の絵を見つめられていることが恥ずかしくなって、そうつぶやくと反射的にスケッチ帳を閉じた。あら、兄さんには見せて、私には見せてくださらないの？雅子は不満そうに言った。
いいえ、でも私は下手だから。
そう言い訳をするナオの手からスケッチ帳をするりと取ると、雅子は遠慮なく見つめた。
とてもいいじゃないの。私も絵が描きたくなるみたい。
雅子は目を輝かせて羨ましそうに言った。そして、
ごめんなさいね
と素直に謝ってスケッチ帳をナオに返した。
ナオさんはなぜ絵を描くの？
やがて直と並んでベンチに腰掛けると、雅子はまっすぐに前を見つめてはっきりとした口調で尋ねた。直は白いスケッチ帳に鉛筆で線を走らせていたが、その手が急に止まった。彼女は黙っていた。
答えないのね。
雅子は明るく笑いながら直を見つめた。
私は自分でもよくわからない。どうして描きたくなったのか。雅子さんもこんな気持ちになることはあるでしょう。
自分の気持ちがつかめない様子で直はつぶやいた。
私は直さんとは違うわ。私は自分の思っていることは絵ではなくて行動してしまうから。
雅子はそう言いながらベンチから勢いよく立ち上がって、ナオの前でくるりと踊るように回ってみせた。ナオはいつの間にか雅子の生来の明るさと屈託のない笑顔に引き込まれていた。二人は街中を並んで歩いていた。ナオは雅子の横顔を見つめながら、彼女の兄である戸田には少しも似ていないのが不思議に思われた。
どうです？戸田は地下の横顔を覗き込みながら尋ねた。
彼女は
数枚の水彩画とスケッチ帳を取り上げて目を通していた。そしてしばらくして急に立ち上がると、落ち着かぬ様子で雑多な部屋の中を歩き出し、思い切って口を開いた。戸田さん、これ誰が書いたの？まさかあなたではないでしょ？
違いますよ。僕が絵は全然ダメなの、近さも知ってるでしょ。ほら、覚えているかな？直という、北村直っていう子です。以前僕の患者だった。
思い出したわ。この前の夏、山のキャンプに来ていたあの子なのね。
チカはそうだとうなずく戸田を見つめて、青白い顔をした直の姿を思い浮かべた。そしてもう一度スケッチ帳を手にして、その描かれた線画を眺めながら、
それでその子が私に絵を見てもらいたいって言ったの？と
戸田を振り返って聞いた。
いや、一ヶ月前ぐらいに絵を持ってあの子が来たのですよ。そして僕に見てもらいたいと。それだけのことです。ご覧の通り、僕は絵のことはさっぱりわからない。
ちかさんならと思って。
それで彼女にはその素質があると思いますか？
あなたはどう思って？
ちかは戸田を試すような口調で言った。
彼女の絵の才能がどうであろうと、僕はあの子が絵を好きなら思う存分描かせてやりたい。そう思う。それに彼女が絵のことを話す時の目は輝いて、実に生き生きしている。
チカはそのような戸田の話をしばらく聞いていたが、急に手にしたスケッチ帳を無造作に閉じると、彼の言葉をはっきりと打ち消すように言った。
絵はもうこれっきりにして忘れてしまうべきよ。私はそう思う。
その言い方が突き放すように冷ややかに聞こえて、戸田はチカの顔をあぜんと見つめた。彼女は少し苛立っているようだった。
その北村直さんは年がいくつなの？
チカは自分でも少し言い過ぎたように感じたのか、今度は落ち着いた声で尋ねた。
確か22になるかな。
戸田はちょっと考えてから静かに答えた。